おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題は、
先日ベトナムからのね、留学生の人たちと一緒に都並で餅つきをしてきました。
お、
今回だから、餅つき、お餅の話を少ししてみたいな
と。お願いします。
はい、都並はですね、都並市がですね、体験型の移住促進施設っていうのがあって、空き家なんかを改装しながら多くの人たちに都並に住んでもらおうっていう試みをされているわけですけども、都並さん、いろんな試みをされてまして、実は第二のふるさと授業というので、都会の大学の若者たちを都並に呼んで暮らしてもらって、合宿してもらうんですけども、で部屋を貸すだけとか施設を貸すだけではなくって、都並市の方々がね、特にその三居村ミュージアムの方々なんかが、いろんな体験のお手伝いをしてくださるんですね。でお餅つきなんかもですね、冬に来ると餅つきなんかが体験の一つの目玉になっているんです。でその他ですね、都並の郷土料理、いろんなのを作ってくださって、ものすごくその満足度が高くって、多くの都会の大学生たちがですね、毎年都並の方に訪れてるんですけれども、この間はですね、静岡大学が来たので、留学生もいるということで、私どもの留学生も連れて、ちょっと都並に行ったわけなんですけれども、餅つきですけれどもね、ベトナムの留学生とかは日本のような餅つきっていうのはしたことがないみたいなんですね。中国の留学生なんかもきねと臼でつくような餅つきってほとんど経験がなくて、大好評で、とっても楽しい思いをしてきたんですけれども、餅つきの歴史なんですけどね、平安時代になるとやっぱりその国風文化、日本の文化が日本風に落ち着いてくるわけですよね。で、1月に例えば鏡餅とか餅粥を食べたりとかですね、3月に草餅、5月にちまきとかね、かしわ餅っていう風に、少しずつ少しずつ今の日本社会の行事に食べるお餅っていうのが定着してくるわけですね。で鎌倉時代になると、より生産性も高まってもっと豊かになるので、ぼた餅とかですね、おはぎのようなもの、焼き餅とかちまきなんかもどんどん一般化していきます。最終的には江戸時代になってより生産性が高くなってくることで、今見るような行事のお餅っていうのが定着します。富山なんかでは針千棒の時にですね、大きな大福長増しっていうのを作りますけれども、それなんかも江戸時代に根っこのあるものだっていうふうに思います。で、中国は漢民族の人が圧倒的に多いわけなので、漢民族の人たちのお餅っていうのはちょっと違って、皆さんよくご存知のように中秋の名月に食べる月餅、月餅もお餅なんですけれども、日本人が見ると馴染んでるお餅とはちょっと違う、違いますよね。で、中国広いので少数民族の方々もたくさんいて、貴州省っていうところの部族の人たちなんかは、日本のお餅に近いようなもち米を蒸してきねでついて丸いお餅を作ったりしますし、その中に小豆とかね、ごまとかを入れるっていうようなこともあって、日本のお餅と中国の南の方のお餅っていうのは、かなり近いっていうことが言えると思うんですよね。中国のトン族の人たちなんかも、このようなお餅を食べています。で日本のお餅はあれ月餅っていうんですけども、ついた餅ですからね、月餅ですけども、今申し上げたように南の方、台湾とかインドシア半島とかミャンマーなどでも確認されていますけども、日本人がどうも餅といえばついた餅お刺し、あれが一番好きみたいですね。で餅の文化っていうのは中国の方、特にその稲作文化とともに南の方から入ってきたんですけれども、入ってきたゆえにですね、形とか種類なんかも、かなり共通性っていうのがあります、ただですね、食べ方とかですね、あとその調味料の使い方なんかは、かなり違いがあるみたいです、で日本でもですね、あんこ、きな粉、醤油、大根おろしとか、使って食べたりもしますけども、そこは共通ですけど、どんなあんこなのかとかですね、きな粉はどんな豆を使っているのかとか、醤油は一体どこの醤油を使ってる、県内でもいろんな醤油がありますよ ね、ですから、実は大枠は日本国内比較的似てるんだけども、細かく見ていくと、様々な地域差ってあるということで、お餅からですね、 日本のルーツとか、うん、日本の特徴なんかが見れるんじゃないか、そんなふうに考えています。
はい、もうすっかりもうねお正月も過ぎて食べなくなった方もいらっしゃるかと思いますが、もう一回食べてみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。